前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、新年、1月の後半の議会劇場です。今日ですね、昨年のマニフェスト大賞で第13回マニフェスト大賞のお話をしたいと思います。沖縄から、4つの個人団体がノミネートされたんですけども、なんと特別賞を受賞した団体をお越しいただいております。今日のゲストです。久米島から、久米島ドリームチャレンジのマンデーさん、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして久米島といえば、うちの那覇市議会の
お世話になっております。
はい、はい、
伊藤和正弘です。よろしくお願いいたします。
はい、去年はね、あんまりね、
そうですね、
インレギュラーの割にはね、
はい、去年はもう1月から選挙尽くしで、う
ん、はい、はい、ちょっと私も避けていました、ね、
はい、あの生徒の皆さん、また復活いたしました。
はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、ちょっとマニフェスト大賞のはいご案内から振り返りたいんですけども、日本最大の政策コンテストということで、政策本位のね、地方政治の取り組み、そして市民のね、皆さんの元気な活躍を表彰することで、いいものはみんなでパクってですね、 TTP で徹底的にパクって、日本全体元気にしていこうと、そういった団体を表彰しているのがマニフェスト大賞で、前回ですね、去年第13回を迎えました。で、私前泊美樹が実行委員長を務めさせていただいたところでございます。で、第1回が2006年に始まりまして、221件余りの対象だったんですけども、今や2000件を超す、昨年は、2242件の応募ですね、全国津々浦々から、南は沖縄、そして、北は北海道ということでですね、ご応募いただきました。ありがとうございます。それでやっぱり今年はですね、マンデーさん、糸数さん、受賞するような地域とかですね、はい、あと主体、例えばこれまでは議会とか首長とかですね、市民団体というのが多かったんですが、自治体からの応募があったり、ね、あの選挙管理委員会とかです、あと新聞社、
はい、ありましたね、
はい、新聞社の、ね、受賞もね、はい、ありましたので、どんどん裾野が広がってきている感じがします、
は
い、
びっくりしたのは高校生が受賞されてた、
ね、最近は高校生、はい、そして大学生の、はい、受賞も増えています。はい、でそんな中ですね、グランプリから話しましょうか。
そうですね、なんといってもね、
はい、今回のグランプリは愛知県犬山市議会ですね、
はい、
はい、たびたびこの番組でも話題には出てくるんですけども、議長がニューヨーク出身の、
はい、
ビアンキ・アンソニーさんということで、
青い目の議長と
ね、はい、聞かされてね、議長にやられてるんですけども、市民の、フリースピーチということで、議場で市民が直接意見を述べるという取り組みが、市民参加の積極的な取り組み、それを議会に生かしていこうというもので、受賞をしました。プレゼンテーションで私も話は聞いてたんですけども、動画を見せてもらって、
はい、
やっぱり市民の皆さんがやっぱこういった機会を設けてくれて感謝していますという言葉にです、本当グッときました。私もたまたま去年アメリカでカリフォルニア州のデイビス市でですね、まさしくそのような形で市民が3分間直接議場で意見を述べる機会にお邪魔させていただいて、私もなけなしの英語で沖縄の現状とかですね、共に平和を作っていきましょうという話をさせていただく機会をいただいたんですけども、やはりそのニューヨーク出身 のビアンキさんならではのこのすんなりとした発想で、またそれを議会力で実現していくというところでね、素晴らしい取り組みだと思いました。ビアンキさんとマンデーさんね、はい、
うん、
お会いしたんですね、
帰りのエレベーターの中でちょっとお会いさせていただきまして、今回発表はしたんですけど、 すごい大変だったという話をですねしておりまして、なんと去年の特別賞、
はい、そうです、同じね、はい、秋吉久美子さんの、
う
ん、
賞をもらったということで、はい、来年、あ、今年も行かないといけないのかなと。
じゃあ来年は次はあの久米島ドリームグランプリなんじゃないかという話ですね。
はい、
ね、
話
が。
犬山氏はの、はい、去年この特別賞受賞というのは、うん、結局は同じテーマで特別賞でっていう感じですかね。
そうですね。多分ちょっとまた
あのアレンジをして
だと思うんですけども、はい。まあ、既に去年はねそういった話出てましたという流れでありました、
はい、
ぜひね、あの那覇市議会もいろいろ学びたいなと、あ、そうそう、先ほど私申し上げたデイビス氏は偶然にも犬山市と姉妹都市ということで、犬山市ね、那覇市はいとこ都市ぐらいですよね。
そうです、
宮崎県の日南市と那覇市は姉妹都市で、はい、日南市と犬山市が姉妹都市なんです。なので日南のねお祭りの時にご一緒するんですね。
ご一緒で三市一緒にパレードしたんですね。
はい、
だご縁はあるんですよね。
そうなんですよね。なかなかね、あの議運で視察行きたいって言いながらなかなか行けない、あの向こうも視察殺到してるみたいですからね、行きたいんですけど、ぜひね、はい、那覇市議会にも行かせていただいて、はい、市民の皆さんにも議場でね発言いただきたいと思います。さて、沖縄の方に話を戻しましょう。
はい、
今回はですね、4グループといいますか、
はい、
うちの那覇市議会からは中村圭介議員が、はい、そして、若狭公民館児童館などを運営しています、NPO 法人地域サポート若狭、あけぼのでのパーラー公民館などね、
うん、すごい頑張ってると思うんですね、
はい、公民館で、そちらと、ホームページでの枠組みは九州だったんですが、うん、沖縄の企業であります株式会社ガチューン、うん、主権者教育に取り組んでいて、うん、福岡の方で弁護士会かなとかと共同で高校生 の、 あの模擬投票とか主権者教育の取り組みがノミネートされました。でもちろん、久米島ドリームチャレンジさんもノミネートだったんです。
はい、
でそのノミネートというのは優秀賞候補ということで、うん、はい、受賞ではない団体なんですね。ですね、はい、で惜しくも優秀賞には4団体ならなかったんですが、うん、なんとその、審査員の、はい、お二人、秋吉久美子さんと、あとプロデューサーの、うん、柳井道彦さん、はい、この2つの特別賞というのがあって、これは当日しか発表されないんです。
はい、
私たちも内緒で。
そうですか。
そう、いや、いや、前もって何時前知るんですけど、最後の審査委員会で、はいはい、それはもう公言しちゃいけない、もう当日しかわからないんです。でそれをですね、秋吉久美子さん組子さんに選ばれたということで、久米島ドリームチャレンジの、
はい、
はい、取り組みが受賞しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの一説によれば、はい、あのグランプリより秋吉久美子1000を取りたいっていう、人もね、
特別賞の方が重みがあると不思議な、
はい、
あのやっぱり秋吉久美子さんと握手したい。
やらなかったんですけどね。ちょっと緊張しすぎて。
どうでしたか実際ね、間近で、
はい、
六本木アカデミーヒルズで、はい、
はい、49回でしたっけ、
はいはい、はい、40何回って書いてます、
49回、
はいはいはい、ぐらいですね、
はい、
11月9日にあったんですけども、
ね、
うん、
本当に目の前でですね、秋吉さんが、うん、まあ賞状を読んでずっと見つめてました。1メートル圏内で、
至近距離で
、はい、もう本当に
ですね、うん、あの受賞のね、はい、評価を抑えたというところは、うんうん、まあ、秋吉さん沖縄、
ね、そうですね、沖縄がに住んでたこともあって、
はい、あるということで、沖縄では鍵をかけない文化が、うん、
はい、
鍵をかけないでいると、まあ、何か取られるんじゃなくて、
う
ん、逆に野菜とか
マンゴーと
かね、置いていってくれる素晴らしい文化があって、うん、そういった文化の、うん、あの島の人たちが未来のために、ね、うん、みんなで頑張ってる、はい、そういったことをあの全国の皆さんにも広めて、うん、元気づけてみたいということ
で、うん、そうですね、そこから発信してるんですよということで、うん、もうありがたい、本当に賞をいただきました。
はい、
うん、
ということで、その素晴らしい取り組み、はい、私もはい、この取り組みいいなと思ってぜひ応募してください
あです、ねね、本当に
そうですけども、はい、この内容についてちょっと入っていきたいと思います、はい、これは、うん、ちょっと固い話から言うと、総合計画を島のみんなで作る
そうです、ね、
話ですね。要は島の未来を自分ごとで作っていこうという取り組み、はい、まあ、ざっくり言うとそうです、
まあ、そうですね。これまではやっぱり行政任せのこの島づくりだったんですけど、まあ、この当初から我々も、この総合計画に取り組ませていただいたので、まあ、どうせだったらせっかくそういったやさせてもらったんだったら引き続きやりましょうよと、うん、ただ外から見てるだけじゃなくて一緒になってまあ、うん、この島のやっぱり一つにならないと発展はないだろうと、うん、市民だけこの住民だけ行政だけ議会だけっていうのじゃなくて一緒になってやっていくと、うん、本当のその将来の小島が見えてくるんじゃないかなということですね、うん、その発展はないんじゃないかなという思いも込めて、うん、まあ、今回は、このせっかく集まったメンバーいろんな業種の方々いらっしゃるんですけど、うん、一緒に進めていきませんかということで、この住民側からちょっと声をかけさせてもらって、
うん、
この会ができたという、
うん、はい、これは大体何年ぐらいの取り組みですか。
そうですね、まあ、まずは、まあ、この総合計画から始まりはしたんですけど、その後に、うん、1年後に移住定住のアクションプランで、はい、大体同じメンバーが呼ばれてたん でその時に、まあ、引き続きということで、うん、はい、なのでもうまだ1年、2年、いや2年、今もう2年終わりましたね。
はい、なるほど。最初に、うん、ね、これ糸数議員からこの話を聞いて、うん、面白いねって見せてもらったパンフレットがすごい、うん、もうこれだけでね、これだけでね、マネキスト大賞かなって思うようなマンデーさんの、はい、マギマギの
笑顔いっぱいの、
はい、笑顔いっぱいのね、インパクトのあるチラシで、みんなで島の未来をということですね、うん、
はい、夢祭りというイベントを開催する上で、うん、綺麗なポスターじゃない方がいいよねっていう話が始まってで、プラスインパクトのあるポスターということで、冗談で言ったら本当に採用された感じですね。
綺麗じゃないってどう話せ
る、汚いって話、
そうそう、汚いって話ですかね、綺麗じゃないという、
ね、はい、二度見するようになる、
そう
ええって感じですかね。
それが本当にもう、ね、二度見が必要だろうということで、ポスターっていうのは皆さん振り返ったらしいですけどね、うん、
これがミス久米島ではダメなん
だ、ね、ダメなんです、綺麗すぎて ね
さらっと流れてる感じですかね、はい、なるほど。それで、うん、始まった取り組みですが、はい、今大体どれぐらいのメンバーで、
そうですね、
やってらっしゃる
んですか。今、まあ、ドリームチャレンジというチーム、ドリームチャレンジ自体がですね、うん、チームが8チームぐらいあって、うん、大体、まあ、40名ぐらいで、
うん、
はい、やってて、まあ、各チームチームでいろいろこの行動はしてるんですけど、うん、まあ、月に1回定例会をということで集まって、まあ、この活動報告をしたりとか、
うん、
で、まあ、後半は夢祭りにという、まあ、その皆さんに発表する、町民の皆さんに発表する会を開くための、準備やったりとかですね、
うん、
そういったことをやってますね。
中核メンバーがこの40名
、
うん、さまざまなジャンル
の、ねね、
取り組みの団体がつながってる
つながってるという
か、はい、子ども関係、
はい、例えば子育てのやってる子たちだったりと、あとは、娘の会っていうのは、うん、島にもっと結婚したら移住者が増えるでしょうとか、
うん、
あとは、まあ、ブロガーズということでブログを発信したりとか、
うん、
あと、三島んちゅの会という移住定住サポーターズということで、
うん、
この来た方々をフォローする会だったりとか、
うんうん、
で、まあ、我々はそのまた中心総務課的な感覚でつなぐという、つないでいこうというチームでやったりとかですね、
うん、
はい、そういった形でいろんな会が一つになって、
うん、であ
と、まあ、その中にも、久米島町の、役場の職員が入ったりとか、
うん、役場の職員、
職員もそのチームの一つのチームですね、うん、であと議会も一つのチームと、
議会も
一つのチームで
大丈夫ですか、
はい、これも議会もやっぱり一緒になってやらないといけないだろうという思いも込めて、
それは対等のチームっていうのがいいですよね。
そうですね、はいはい、別に、はい、そこに引っ張られるというわけでもなく、同じチームですよということで、
うん、
まあ、 やってますね、
うん、まあ、なかなかなんだろう、そういった中での、ね、私たち那覇市も共同によるまちづくりで、うん、最近は議員も、ね、関わっていくのが増えましたけど、うん、その中での議員のポジションってちょっと、うん、あの難しいところもあるな
と、うん、どうしても個人参加になっちゃってね、はい、だからチームで議会が入ってるっていうのは面白いなと思います、うん、はい、う
ん、まあ、でそれであの議会がじゃあ今何してるかとか、うん、まあ、今活性化委員会ができたので、うん、そのメンバーがまあ中心になってやってるんですけど、うん、このメンバーがまあ今取り組みをどんなことしてるとかですね、うん、そういったまあ活動報告、うん、でまた発表だったりとか、うん、はい、
今対等でっていう話が出ましたけど、うん、部活という、
はい、部活と、ね、はい、うん、ね、無理しないようにですね、これも、うん、だから集まりもあの、まあ、みんな自分がいろんな仕事してる、それぞれですね、うん、仕事してるので部活的な感覚で、来れる時に来たらいいよ、うん、来れない時は無理しないでいいよという、
いいですね、
はい、あまり無理すると次に進まないんじゃないかなというのも含めて、まあ、今回のこのドリーブ
部、
はい、
部活の部ですね、
そう部活の部なんですよ、うん、実は、
ちょっとこう二度見してこれも二度ドリームじゃないんだ、
は
い、
ドリームじゃなくて
ドリームから来てるんですね、
そうですね、うん、夢を語れる、まあ、部活と的な感覚と、うん、っていう方向ですね、
なかなかすごい発想だよね、
そうですよね、うん、
間違いかと思いました、ぶっていう、
うん、
の、 の間違いじゃないと、うん、
ましたけども、
秋代さんも噛んでましたからね、
ああそうそうそうなんですよね、でもどうでしょう、やっぱり最初多分ね総合計画っていう言葉から入ると、うんうん、なかなか取ってくるのかなって思うんですけれども、はいはい、うん、まあ、何しもね市民の方々が第5次総合計画の時は頑張って、うんうん、はい、あの提案をねたくさんしていただきましたけども、うん、どうですか、声かける中でちょっと私はとっつきにくいわとか、うん、あのまあ、特に議員からなんか難色を示されて
る、はいはい、そうですね、やっぱり議員に先に言われたのは、うん、早くあの結果を求めなさい、役場に対してどうするかとか言った方がいいんじゃないかという話があったんですけど、うん、まあ、他のこの年配の方々からも言われてはいるんですけど、うん、いやいや我々は住民側としてはそうじゃなくて言い続けるこの将来にか、うん、いい島にしていこうと言い続けるっていうのが私たちの仕事ですよということで、なのでいろんな方々にまあ活動してもらって、これがじゃあ将来何のためになるかじゃなくて、それがどんどん膨らんでいくと島の活性化になるんじゃないかなということで、我々としては言い続けることが一番のこの必要なことじゃないかなと、まあね、結果まとめるのも一つかもしれないんですけど、それはあくまでもそこで終わってしまうので、じゃなくてやっぱり将来ずっといい島にしていくには、住民側としては言い続けていかないといけないのかなと、
大事ですね、
大事ですね、
結局話し合いしてね、じゃあ提言しました、はいはい、要望を出しましたで、そこで通常終わっちゃう
もんね、終わってしまうね、うん、今まではそういう
感じで、あとはもう役所がやってくださいみたいになっちゃうからね、
そういうのも含めて、
ね、職員さんも含めて、うん、議員も頑張ってね、はい、あの町民も一緒になって、うん、どうですか、やっぱり始めてみて島に変化は、
うんうん、まだまだではあるんですけど、ただこの夢祭りというこのイベント、まあ、一昨年そして去年と2回やってるんですけど、うん、この初めてやった時も、まあ、200名弱ですかね、うん、来られて、で昨年も170名の方が来られたんですけど、その中身を見るとですね、あの初めて来た方が去年も半分以上だったりとか、でその前の年はあの若い、うん、まあ、ターゲットをその時絞ってはいたんですけど、20代30代の女性の方々がやっぱり多かったり、うん、で去年に関してはそうじゃなくてまた、10代から50代60代の方々も結構幅広く来ていただいたということは、
うん、
はい、やっぱりあの、ね、はい、まずは我々も知ってもらうこと、うん、活動を知ってもらうことなのかなと思っているので、まあ、次に進むこのステップはしっかり踏んでいるのかなという、うん、
そうですね、うん、着実にね、難しいね、うん、これ あるところもできたらグッといきますよね、恐、うん、はいはい、らくね、
いくと思います。だからやっぱりその計画段階でね、うん、市民関わるけど、はい、計画できましたね、うん、その後はまた実施計画ができて、うん、ほとんど行政任せになっていくっていうのが、はいはい、ね、はい、実行段階でそうなっちゃうことが多いけども、うん、そこをね住民が担いながら、うん、あのやってるっていうのは、うん、なかなかない取り組みだと、
ね、まあ、会の中でもやっぱり役場がこんなことを、要するにそこに向けてこういったことをしてますよっていうのをやっぱり言ってくれるだけで、住民は役場もちゃんとこんな、うん、あの仕事をしてるなんておかしいですけど、うん、こういうことをやってるんだなっていうのは分かることによって、うん、じゃあ住民が次はじゃあ我々も一緒になってこんなことしようと、うん、いろんなことができるのかなと、うんうん、 いう気もするので、やっぱりそういう情報をみんなで知るっていうのは、一番のプラスかなと思ってますね。
意外と知らないんですよね。
そう、
で、今回ね、東京まで授賞式お越しいただいたんですけど、はい、島に帰って報告もされたかと思うんですが、
この間町長の方にも報告させていただきまして、もうたくさんの方々からやっぱり、お褒めが預かりまして、で新聞にも結構取り上げていただいたので、夢祭りも含めて、その辺も含めるとやっぱりすごい、今後にまたつながっていくんだろう、我々としてはやっぱりそういうメディアに取り上げられてくれると、島の方々がまた見てくれるので、それはそれで必要かなと、
また仲間も増えるっていうことですかね、
どんどんまた増やしていきたいというのが今、思いがあって、この快速じゃないですけど、どうしたらドリブチャレンジに入れるかというのも話してますね。
素晴らしい。ぜひですね、来年もね、町長もね、あと議会の皆さんも応募して、他の島の皆さんも、那覇市議会も頑張りましょうね。
市議会もですね。
では最後にですね、今後はどういった活動を目指していきたいですか。
そうですね、やっぱり、地道に、もう本当に先ほど初めに言ったように、無理をせず、硬くならずにですね、リラックスしながら言い続けていきたいなと。で、皆さんも、そういった形で入りやすい会をどんどん広げにしていきたいなと思ってます、
糸数議員から。
ぜひね、そういう、外から来た人もちょっと入れるようなね、形を作ってもらえると、また島の出身者も一緒にこう交わりながらね、やれたらいいなと思いますね。部活なので朝練とかも入れていただ
きます。ガチ
も。ガチの部活から。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。1月後半のゲストです。第13回マニフェスト大賞、審査員の女優秋吉久美子さんの特別賞を受賞しました、久米島ドリームチャレンジから、マンデーさん、そしてご紹介いただいた那覇市議員の、久米島出身の糸数正弘議員、でお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。